こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。庭と暮らせばブロカンテスタイルの庭作りは、ガーデンデザイナーでアンティークショップブロカンテ店主でもある松田幸宏が、庭を住まいから切り離された鑑賞空間ではなく、日々の暮らしを受け止める場所として捉え直す実用書である、2012年間 ISBN は9784760記録値12402、イギリスやフランスで植物と古いものが自然に共存する生活に触れた著者は、その雰囲気を単に模倣するのではなく、日本の住宅地、敷地条件、手入れに分ける時間に合う形へと翻訳する。本書は暮らしから庭の用途を考える視点、フランスと日本の庭作りの違い、植物の剪定と植栽、日照狭さなどの条件への対応、最低限のケアを扱う美しい庭の写真集にとどまらず、植物を育てる負担と楽しさを現実的に見据え、時間とともに住み手に馴染む庭を作るための指針を示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、庭を完成品ではなく暮らしが片づくる空間として考える本書の中心にあるのは、暮らしが庭を作るという考え方である。庭の設計を最初に様式や見栄えから決めるのではなく、住む人が外で何をしたいか、室内からどのように緑を見たいかという日常の行為から始める。例えば、椅子を置いて過ごす場所、花を切って室内に飾るための植栽、蜜を収穫する楽しみなどを庭の用途として組み込むことで、庭は眺めるだけの付属物ではなくなる。この視点では植栽は完成直後の姿だけで評価されない、季節ごとの変化、植物の成長、剪定や手入れによる調整を受けながら住み手の生活と一緒に庭が育っていくことが重要になる。したがって本書が提案する無理のない庭作りは、手間を完全に排除することではない。自分が関われる範囲を見極め、その関わりが生活の負担でなく小さな習慣や楽しみになるよう設計することを意味する。庭を生活の延長として扱うため、限られた住宅地の庭にも適用しやすい発想である。次に、フランスの庭の魅力を日本の住環境にそのまま持ち込まない。松田の作風にはフランスやイギリスで得た経験が背景にあるが、本書の実用性は欧州風の庭を表面的に再現することを目的にしない点にある。ヨーロッパの庭には古い建物や道具を使い続ける文化、植物を生活の近くに置く習慣、時間をかけて育った景観がある。日本の住宅地では敷地が限られ、暖理化との距離、日照風通し、夏の高温多湿といった条件を具体的に考慮しなければならない。本書はこの違いを無視して輸入的な様式へ寄せるのでなく、植物の質感や自然な重なり、古いものと緑の組み合わせといった要素を自宅の現実に合わせて取り入れる方向を示す。これはフランス風という装飾記号に頼らない庭作りでもある。使い込まれた椅子や雑貨も置くだけで雰囲気を作る道具ではなく、庭で過ごす行為と結びつくことで意味を持つ。憧れのイメージを出発点にしつつ、気候と住まいに根差した判断へ戻すところに本書のバランスがある。さらに、植物の適材適所を見た目と維持の両面から判断する庭作りでは、好みの花や樹木を集めることと、それらを健全に育てられることは別の問題である。本書が扱う植物選びと植栽術の要点は、日当たり、日陰、風地、植える場所の広さといった条件を先に読み、その場所に適した植物を選ぶことにある。環境に合わない植物は見栄えが良いからと植えても生育が安定しにくく、頻繁な植え替えや管理を招く。反対に、条件に合う植物を基調にすれば、庭は過剰な手入れに依存せず、成長に伴ってまとまりを得やすい。ここで言う成功は、植えた直後に整然として見えることだけではなく、数年後にも植物同士が無理なく共存している状態である。また白や淡い紫などを含む抑制された花色と葉の緑や質感の組み合わせは、派手な開花期だけに頼らず、長い期間にわたる景観を考える方法として読める。花、葉、樹形、季節変化を重ねてみることで、植栽は個々の植物の収集ではなく庭全体の環境を整える作業になる。そして、狭さ、日陰、日照不足を欠点で終わらせない庭の組み立て方。本書は条件の良い広い庭だけを前提にしていない、悪条件を悪条件としないという章題が示すように、狭い敷地や日陰といった制約をただ克服すべき欠点として扱わない。日当たりが十分でない場所には、その環境で持ち味を出せる植物を選び、広さが限られる場所では植物の密度や視線の抜け、置くものの役割を調整する。重要なのは、理想像に敷地を無理に合わせようとするのではなく、敷地が持つ光や湿り気、室内との距離感を庭の個性へ転換することである。これは、日向には華やかな花を植え、日陰は妥協するという単純な序列を退ける姿勢でもある。日陰の緑の濃淡や葉の表情、狭い場所で近くから観察できる植物の繊細さには別種の魅力がある。また、何もない場所から庭を始める際も、最初から全体を埋め尽くすより、 生活に必要な機能と育てられる植物を起点に段階的に整える方が合理的である。制約を設計条件として受け入れることで庭は維持可能な規模に収まりやすくなる。最後に、最低限のケアを続け、季節と時間の変化を庭の価値にする。庭は施工や植え付けの時点で終わるものではなく、成長する植物を扱う以上、継続した観察と手入れを必要とする。本書は、庭を心地よく保つための最低限のケアも扱い、手入れを専門的な作業の一覧としてではなく、庭との関係を保つ行為として位置づける。水やり、剪定、枯れた部分の整理などの内容は植物の状態や季節を読むことと結びつく。放任すれば自然な庭になるわけではなく、必要な場面で手を入れるからこそ植物の勢いと住まいの使いやすさの均衡が保たれる。一方で毎週完璧な姿へ戻すことを求める庭でもない。花が咲く時期、葉が茂る時期、実り、落葉といった変化を受け入れることが庭を暮らしの中に置く意味になる。特に多年草や宿根草、葉を楽しむ植物を活用する考え方は、季節ごとの大きな植え替えに頼りすぎず、長期的な景観を育てる方向と相性が良い。美観と管理負担のどちらかを犠牲にするのでなく、自分が続けられるケアの水準に庭の構成を合わせる点が実践的である。結論として、本書は、庭を作りたいが専門的な造園技術や大規模な施工を前提にせず、自宅の条件に合う形で植物のある生活を始めたい人に向く戸建ての小さな庭、日照に偏りのある敷地、どこから手をつけるべきか迷う空間を持つ読者にとって特に有用である。植物を選ぶ際に環境を優先すること、用途から庭を考えること、手入れを続けられる規模に抑えることは、失敗や過剰な管理を減らす実践的な助けになる。また花壇を見栄えよく整える技法だけでなく、椅子、収穫、室内に飾る花などを通じて庭と生活を接続する視点も得られる。類書には植物百科や施工手順に比重を置くもの、特定の様式を視覚的に紹介するものが多い。その中で本社は、ブロカンテの神秘性を備えながらもフランス的な雰囲気を装飾として消費せず、日本の気候、敷地、生活時間に合わせて考える点で特徴的である。庭を完成させる対象ではなく、時間をかけて暮らしに馴染ませる環境として捉えたい読者に、具体性と持続可能な視点を提供する一冊といえる。ご支援いただける場合は、松田幸宏、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。